皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は5月の19日、金曜日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストは、お知らせがあります。お知らせが2つ、あります。まず1つ目なんですが、今年の夏、ロサンゼルスで開催する、ダンスサマーキャンプなんですけれども、プログラムは2つありまして、中学生のダンスサマーキャンプと高校生以上のダンスサマーキャンプなんですけれども、日程が中学生のサマーキャンプの方は8月5日に日本を出発して8月20日に日本に戻る2週間のプログラムで、高校生以上のダンスサマーキャンプの方は8月5日に日本を出発して8月27日に日本に戻る3週間のプログラムとなっています。で、こちらの滞在方法なんですが、学生寮4人部屋自炊となっていて、サマーキャンプで通う、ダンススタジオですね、ミレニアムとムーブメントとデビから、すごく近いところにある学生寮なんですが、こちらの学生寮の、4人部屋が売り切れとなってしまいました。満席ですね、満室になってしまいました。で、売り切れとなってしまったんですが、どうなるかというと、現在は2人部屋で、滞在方法、4人部屋ではなく2人部屋にて、ご案内をしている状況となっています。で、4人部屋から、2人部屋になって何が変わるかというと、お部屋の人数が変わるのは、当たり前なんですけれども、4人部屋から2人部屋になるので、料金が、変わります。料金が4人部屋よりも2人部屋の方が上がっています。で、次ですね、4人部屋が売り切れて、2人部屋が、売り切れてしまった場合は、今度は1人部屋のご案内になります。で、当然1人部屋になるとまた料金が上がって、この1人部屋が売り切れると、サマーキャンプは売り切れというふうになってしまいます。で、4人部屋が売り切れた時点で残りの2人部屋と1人部屋はかなり、早いペースで売り切れます。で、2人部屋の、お申し込みもすでに本日、1名様いただきましたので、残り、どれくらいご案内できるかは、正直ちょっとわからない状況なんですが、もし、興味があれば早めにお申し込み、お問い合わせをいただけるとありがたいです。で、サマーキャンプの詳細なんですが、中学生のダンスサマーキャンプの方はリビングアメリカ中学生ダンスサマーキャンプと検索していただければ詳細が出てきます。で、高校生以上の方は、リビングアメリカ高校生以上ダンスサマーキャンプと、検索していただくと詳細が出てきますので、そちらの方からご確認ください。はい、そうですね、まずは、ダンスサマーキャンプのお知らせとなります。で、もう一つなんですが、このポッドキャストのお引っ越しのお知らせです。今まで配信していたポッドキャストの、サーバーがダウンしてしまいまして、ポッドキャストアップできなくなりました。なので、今、新しくまたポッドキャストを作って配信しています。で、今こう、メールで配信して聞いていらっしゃる方は特に問題ないんですが、ポッドキャストで登録されている方は、古い方で聞いていると、もう、リビングアメリカのポッドキャスト更新されていません。ただ決して終わったわけではなくて、お引越しをして、別のポッドキャストで配信しているというふうになっています。で、リビングアメリカの新しいポッドキャストなんですが、留学の疑問はここで解決、アメリカ留学の最新情報というのが出てきます。ごめんなさい、ちょっと順番間違えました。リビングアメリカと検索していただければ、リビングアメリカのポッドキャストが出てくるんですが、新しい本のポッドキャストのタイトルが、留学の疑問はここで解決、アメリカ留学の最新情報というふうに出てきています。で、そちらの方に、再度登録をしていただければ、また、新しいポッドキャストがどんどんアップされるというふうになっていますので、登録の方よろしくお願いします。はい、お知らせは以上となります。そして僕の近況の方なんですが、先週の日曜日ですね、5月14日は、 母の日でした。日本も母の日は一大イベントだと思いますが、アメリカもですねかなりのビッグイベントとなっていて、例えばレストランとかもですね、僕の経験から言うとバレンタインデーの次の、次のっていうかバレンタインデーに次いで予約がレストランの予約が取れない、そういっぱいになってしまう日だと思います。でうちはですねいろいろとどうしようかなと考えていて、奥さんの方にも聞いてみたんですね。どっかレストラン行きたいとか、何かあるって聞いてみて、こうだああだっていう話をしていたところ、結局ですねうち子供が2人いるんですけれども、その子供が、楽しく過ごせるところがいいと。でうちの奥さんは働いているので週末しか子供と過ごせる時間がないんですね。なので、子供たちと遊びたいということで、言ってみれば子供の笑顔が母の日のプレゼントなのかなと思ってですね、週末、日曜日母の日に水族館に、家族で行ってきました。で、お昼前から出かけて、水族館が閉まるまで、6時ですかね、夕方6時まで思いっきり家族で遊んで、もう子供もやっぱりお母さんと遊べて大満足でしたし、うちの奥さんの方も子供といっぱい遊べてすごく満足で、家族でハッピーな母の日を過ごしたというところだったんですが、実はこれにはですね後日談がありまして、そういうなんかこう家族ほのぼのの、子供の笑顔が母の日のプレゼントというですね、まるでこうキラキラしたドラマのような母の日を過ごして終わったかと思ったんですが、その後にですね、うちの奥さん、仕事をしていると先ほども言いましたが、その仕事でやっぱりちょっとこう服が欲しいと、いうことになって、仕事着っていうほどがっちりその何ですかビジネススーツとかいうわけではないんですが、とりあえずじゃあ服を買いに行こうと言って、奥さんの服を母の日とはまた別の日、母の日とは別の日ですね、母の日が終わってから、また買い物に行ったんですが、結局ですねその買い物に行って、奥さんの服と、奥さんの靴と奥さんの時計と、それ時計は一つですけれども、靴を2足で服をいくつか数点、言い方ちょっと、あれかもしれませんが買わされまして、結局ですね数百ドル使ったんですね。だから数万円の出費になったんですが、結局これ母の日のプレゼントだったんじゃないのかなと、それにしちゃ結構出費が大きかったんですけれども何ですか、そういう、おまけがついた、母の日になったというのが僕の近況になります。はい、次ですね、次は気温ですね。ロサンゼルスの気温は、ロサンゼルスはちょっと涼しいですね。曇ってるわけではないんですが、晴れてても最高気温が22、23度ぐらいですかね。先々週ぐらいは27、8度ぐらいあったんですけれども、ぐっと気温が落ちてます。で日中であれば、T シャツで問題ないんですけれども、朝夕結構寒くて、寒い、涼しいですね。ちょっと上着を羽織らなきゃいけないと。で最低気温は10度ぐらいですね。でニューヨークの方なんですが、ニューヨークの方が暖かいです。最高気温が25度ぐらいで、最低気温も12度で、1日だけ、そうですね、雨が降っていましたが、あとはもう晴れていて、もうだいぶ暖かくなってきているというふうになっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、ホストファミリーはアメリカ人というものになります。でこの内容はですね、数年前にもポッドキャストでお話ししているんですが、とても大切な内容なので、もう一回改めて、今回このポッドキャストで、お話ししておこうというふうに思います。でまずですね、ホームステイについて、よくいただくお問い合わせに、ホストファミリーって当たり外れってあるんですかというものがあります。で、当たり外れというか、 留学生もホストファミリーも、まあ、人間同士なので、まあ、相性というものもありますが、ホストファミリーイコールアメリカ人という固定概念が、まあ、その実際に留学をしてみて、あれこれって外れのホストファミリーじゃないのかと思う原因になる場合があります。で、これはどういうことかというと、今日のタイトルそのままズバリですね、ホストファミリーはアメリカ人なのと、いうことです。で、この、疑問ですね、ホストファミリーはアメリカ人なのかという疑問の答えなんですが、これが非常に正確に答えづらいというか、答えははいでもあって、いいえでもあります。で、具体的にどういうことかというと、まあ、日本人の言うアメリカ人というのがですね、アメリカ人イコール白人というですね、まあ、イメージというか、まあ、暗黙の了解というか、なのでホストファミリーイコールアメリカ人イコール白人というイメージで、留学される、留学生が、多いです。で、そういった、まあ、イメージというか、まあ、暗黙の了解みたいなものがある場合ですね、例えばこう質問をいただいて、ホストファミリーはアメリカ人なんですかと、いう疑問に、はいアメリカ人ですと答えてしまうと、そこをこう具体的に噛み砕かないで答えてしまうと、あ、じゃあ白人なんですねと、なんていうんですかね、自動的にイメージされてしまうというので、まあ、実際にホストファミリーが白人でない場合にアメリカ人じゃないというふうに、誤解を生んでしまうということになります。で、これですね、アメリカ人がたとえ白人じゃなくても、例えばスペイン人だったり、あと、まあ、ポルトガルとかですねのヨーロッパ系であったり、あとブラジルとかの南米系である場合はそれほど問題にはならないんですが、このホストファミリーがアジア人の場合は特に気になる留学生が多いです。で、これは僕も日本人なので、まあ、気持ちはよくわかるんです。留学してみて滞在先がアジア人というと、なんかあれっていう、まあ、違和感があると思います。で、まあ、もう先に人種についてなんですけれども、これ例えばホームステイで、まあ、人種の指定ですよね、例えば白人がいいとかアジア人は嫌だとかいうのはですね、アメリカではこれは絶対にまかり通りません。まかり通らないことの一つですね、その人種について、何か言及するということはできません。で、そもそも、日本は単一民族なので日本人イコール日本人ですよね。で、それが、まあ、その人種について、アメリカのですね人種についてのイメージが湧きづらい原因だと思いますが、アメリカは多くの人種が集まっている国ですので、たとえ白人じゃなくてもアメリカで生まれれば全員アメリカ人です。なので白人のアメリカ人もいれば黒人のアメリカ人もいれば、ヒスパニック系のアメリカ人もいればアジア系のアメリカ人もいるということで、そのアメリカでは人種や肌の色は全く関係なく、みんなアメリカ人という感覚が、まあ、身についてるというか身に染みてるというか、そういうのが当たり前で育ってるということですね。で、実際僕にも、3歳の娘ともうすぐ1歳になる息子がいますが、2人ともアメリカ人です。僕も奥さんも日本人で、子供も今バリバリ日本語を喋って、まあ、将来的には英語も全然喋るバイリンガルになると思うんですが、それでもやっぱりアメリカで生まれれば、どう見ても日本人ですよ。日本人と日本人の子供なので、ただアメリカで生まれているので、アメリカ人と、なります。で、こういったことが当たり前の環境のアメリカでは、やっぱりそのさっきも言った人種についてですね、もっと言うと人種差別というふうに、囚われることもあるんですが、とても、厳しいです。なので、例えば仕事の募集にしても、例えばさっき言ったアメリカ人、あ、ごめんなさい、アジア人は、募集してませんだとか、そういうことは、特定できませんし、当然そのホームステイに関してもさっき言った、アジア人の家は嫌だとか白人の家がいいだとかいうことはリクエストを出すことはできませんし、そもそもそういうことをすると人種差別と、みなされますので、 まあ、あの滞在先の手配は、語学学校が、ほとんど行っているんですが、語学学校にはそのリクエストを出すことはできません。でそれに加えてですね、まあ、アメリカで生まれてなくてもアメリカに帰化した人ですね、アメリカ人になった人もアメリカ人というふうに扱われていますので、まあ、稀にですけどね、そんなに多くないですけど、ホストファミリーはアメリカ人であってもアメリカ生まれでない場合も、あります。まあ、これは稀なんですが、まあ、ただですね、ここまで来るとおいおいと、じゃあホストファミリーはもうアメリカに住んでれば誰でもいいのかというような、感じに聞こえるかもしれませんが、決してそういうわけではありません。留学中に滞在するホストファミリー家庭はですね、その手配する語学学校が、まあ、きちんと選定を行った家族のみ留学生に、紹介しています。まあ、例えばその選定なんですが、まあ、当たり前ですけれども犯罪歴がないかだとか、まあ、あと治安ですよね、どういうところに住んでるかとか、あと、まあ、あと収入とかですね、そのお部屋なんとか家賃をやりくりするために留学生を入れたいとかいうのだと、やっぱりその何ですか、商売目的が先に来てしまうので、きちっと収入のある家庭ということでホストファミリーを受け入れるっていう姿勢があって、その上で、お金も請求するというような家庭だったりだとかいうことなんですが、その選定に何らかにですね、英語がネイティブに話せることというものが含まれています。なのでもし、ホストファミリーがアジア系のアメリカ人であったとしても、きちっと母国語として、英語を話しますし、もし帰化してですねアメリカ人になった、人でも、まあ、アジア人だとしても、母国語が英語でなくてもですね、母国語と同じレベルで英語が話せるというのがホストファミリーになる条件の一つというふうになっています。まあ、なので、ホストファミリーについてアメリカ人なのかというのは、そのままはいと、お答えしてしまうと、疑問を誤解を、受けやすい、答えになってしまうんですが、まあ、今お話しした、理由からホストファミリーは 100% 白人とは限りません。白人の場合もあります。でもそうでない場合もありますが、まあ 100% 英語を流暢に話す家庭への滞在となります。はい、以上が今日のポッドキャストの内容となります。で最後にですね、お知らせです。リビングアメリカはですね、メールでほとんど留学のお問い合わせをいただいているんですが、メールの他にスカイプと東京渋谷のカウンセリングも行っています。で東京渋谷のカウンセリングの方は、ダンス留学とフラ留学、この2つのカウンセリングを行っていて、日本のスタッフが対応します。でスカイプの方は、僕の方が、対応させていただくんですが、やっぱりですね、実際に話して、相談したいという方も多いんですね。ただ、スカイプとカウンセリングをやってるというのがですね、思ったよりも、浸透していなくて、やり取りをしているうちに、あれスカイプできるんですかみたいな、あれカウンセリングやってるんですかみたいなことをですね、よく聞かれるので、お知らせしとこうと、思います。で2つともですね、無料で、やっています。スカイプもカウンセリングも。ただ事前の予約が必要となりますので、もし、興味があるようであればお気軽にお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。